アルポス記者よりいただきました。ふわりと浮く、まあ、言われてみればラムちゃんもそうですが、天空の城ラピュタのシータ、ああ女神様の女神たち、最近ではアンネームドメモリーのティナーシャ、浮いてる子ってなんか良いのです。なんでしょうか、体重のなさそうな感じでしょうか、風に揺れる服でしょうか。しかもアニメで見るよりも漫画で見る方が一層良いのです。そういえばゲームアーマードコアではホバー脚も使ってました。ほんのちょっと浮いている機体が組めるのです。好きでした。ということでメールありがとうございます。私熱量ともです編集長米粒社協の三橋達夫です。
国崎です。
みんなお待たせ、松崎カットしたよ。
気持ち悪
い。石井美久です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
松崎くんはユーチューバーになったんですか。いや、なんかユーチューバーっぽいよね。あ、違うの。
違います、違います。
違うのか。
すごいですね。本域の声量で来るとは思わなかった。
びっくりしました。
芸人さんですね。
久しぶりに、さすがに声が通りますね。
はい、はい。お久しぶりです。
お久しぶりです。
です。
どうしてましたか、こう、ここ最近は松崎さんは。配信の方ではね、
はい、
秋葉原のルーティーン、はいはい、独特な放送でしたけども。
そうですね、なんか、はい、なかなか他と被らないようにするにはどうしようっていうので、はい、まあ、歩いてるとこ撮ろうかっていう。
めちゃくちゃ面白かったです。感想メール届いております。
あ、本当ですか。
松崎さんによる秋葉歩きは2022年夏の秋葉原を記録のに残すという意味でとてもいい企画だと思いました。今後も定例化してほしいです。はい。PC パーツ屋の紹介が全くなかったので次回はぜひカズさんと一緒に回ってほしいです。ガチャポン会館にあったメイド喫茶キュアメイドはだいぶ前に中央通り側の小野殿の上のフロアに移転しました
よ。あ、そうなんだ。
ということで朝記者よりいただきました。
キュアメイドカフェだ。そうだそうだ。なくなってて。
そうそうそう、うん、びっくりしたよね。
あれと思って。うん。そんなニュースあった。あ、そうなんだ。移転したんだ。
うん。
そうなんだ。すごいな。
もう古き良きのメイドカフェですからね、そこは。
秋葉原の街を歩きながらね、日々どういうルートで行ってるかっていう。でも一人でこそこそ喋ってるのをお店の人に見られたくないから店の前まで行くっていう。
そう、店の中でいろいろ喋っちゃうと、
まあそうだね。ですからね。
なので、
そして途中ラーメン、松崎がラーメンをすする音だけを聞くっていう謎の ASMR タイムが
ありましたね。
はい、もうちょっとしたアイドルじゃないですか。
そしてなんか録音環境が悪いのか、途中なんか早送りになった
りして。何なんですかね、あれね。
ね。これもね、メッセージいただいております。
はい。
たっちゃんよすよすさんからね、491回の松崎勝利の秋葉原ルーティーンを聞きました。
はい。
お腹が痛くなりやすい。客密度が高い飲食店が苦手、はい、ラーメンはメンマ抜き、
はい、
松崎さんって繊細なんですね。
そうですね。
アイドルソングが響く店内でラーメンをひたすらすする音を聞かされる熱文字、シュールでいいと思います。あと松崎さんが推奨していた待遇の位置を小生も局地的に流行らせたいと思います。これはね、俺も思った。待遇の位置ってよく言ったと思って。
俺、僕ね、ずーっとね、待遇の
位置。わかる、末広町の交差点でしょ。
あ、そう、そうです、そうです。
あのね、交差点で、うん、四つ角あるじゃん。
はい。
で、自分が一つの角にいて、
うん、
右の向かいでも左の向かいでもない、一番斜め向かいの奥。うん、
横断歩道を2回渡らないといけない、斜めの奥の方っていうか、はいはいはい、
を、待遇の位置っていう表現。
お
ぉ。あ、松崎そういえば理系だったわ。
数学で習うんですよ。ベクトルの、X 軸、Y 軸の授業の時に、
待遇。
正の位置。XY が両方ともプラスの時は正の位置で、両方ともマイナスのところを待遇って言うんです
よ。松崎意外とインテリなん
です。インテリですよ。
これはね、よく使ってたんですよ。
これ流行らせたいです。
流行るんじゃないですか。
松崎さんというと以前月刊ネズ文字にて NHK は良いアニメを放送する局とおっしゃられており、それをきっかけに小生は NHK のアニメを見るようになりました。
ほう。
現在もプラネテスの再放送が佳境で非常に盛り上がっており、
最高。
初見の私は毎週楽しみにしています。
はい。
それとは別で録画して 未視聴だった不滅のあなたへも並行して追っかけています。
あ、
ノンストレスのアニメもいいですが、たまにがっつりと骨太な NHK アニメを本腰入れてみるのも良いものです。ということで、また編集室出演してくださいという声も、いただいております。
出たよーみんな出たよー。
急に気持ち悪いんですけど。
いや、アイドル路線ですね。
アイドル編集長。
やっぱアイドル必要なんですよ。
うちのアイドル、状況と日が燃えると松崎さん。
そうそうそう。うちのクラリスですから、君。
そうね、熱文字の甲一点松崎さんとしてですから。
石井さんいますか、
ね、いいよ。
ふわりとくっていうことではね、松崎唯一のあの著書ありますけれどもね、うん、
はい、
あの著書の表紙もふんわり浮いてます。
浮いてた。
浮いてますね。
あれジャンプじゃなくて浮いてるの。
あのままずーっと1、2時間
浮いてました。
というところのいいポジションを撮影していただいたんで。
さあ、国さんどうでしょうか、これ。ふんわり浮いているって、浮いてる子。
浮いてる子。まあ、昔で言うと幽霊キャラみたいなところありましたけどね。
ラムちゃん。
ラムちゃんもそうね。
あとラピュタのシータとかね。
ラムちゃんがだから、俺、いいなと思うのは、うん、あの、基本飛ぶじゃない。飛んでるのとちょっと違って、だから、おしいさんのあの、ビューティフルドリーマーか。
うん、
あの、戦車の砲台の上に、ふっと乗るっていうシーンがあるんですよ。あれはだから演出なんだなと思ったけど、あのふんわり感、素敵。山崎パンみたい。
山崎パンでは
ふんわりしてんだよ。
ふんわりしてる、ね。
そうそうそう。あのスカートのひだとか髪の毛の動きで空気の柔らかさを出すっていうの、
はいはい。
衝撃でしたよ、小中学生の時。
僕らが大好きな霊かと美少女です、
ね。
考えたことある？いしいし、こういう、浮いている。
浮いてるキャラ、まあ、パッと思いつくと、浮いてるっていうかあれですけど、あの、戦場ヶ原ひさぎちゃんは、重さがない女。
あー、出てくるね。
すごいとこ出てきますね。本物だわ、彼女。
えらい。
好きですね。
えらい。松崎さんいかがでしょうか。
僕、ドラクエの魔法の絨毯がすごく羨ましくて。
そうっすね。まあ、みんな出てくるね、ちゃんと。偉いな、そういうのね。まあ、まずは、じゃあ、いろいろメールをご紹介していきたいと思いますけれどもね。はいはい、この方は、お名前が、ありました。熱文字メンバーの皆様、はじめまして。マジパンと申します。マジパンさん。いつも楽しく拝聴しております。最近初めての投稿の方をちらほらお見かけするなぁと感じ、私も石の裏から這い出してみました。
よかった。
突然ですが、皆様は概念という言葉が女性オタクの間でよく使われているのをご存知でしょうか。ツイッターやインスタグラムで概念コーデ、概念ネイル、概念コスメなどと検索し、実際に見ていただけると分かりやすいかと思います。ざっくり言うと、キャラの衣装、モチーフ、好物、イメージカラーなど、キャラを構成する要素、連想させる要素がオタ界隈では概念と定義されており、それを服装や持ち物に取り入れている人が多いのです。実際に私もこれは推しの概念っぽいなと思って、化粧品や小物を買うことがあり、おしゃれしたい欲と推しを近くに感じたい欲を同時に満たせるのがいいところだと思っています。以前の放送で女性オタクのイベントの服装に関する話題がありましたが、全身概念コーデ、もしくはワンポイントでもどこかに概念を身につけて参戦する人は割といる印象なので、要因の一つになっているかと思われます。また、これも以前の放送で語られていた男性向けと女性向けのグッズの傾向の違いに関しても、分かりやすいイラストなどがなくても十分に燃えられる女性オタクの心情に寄せたものが多いからかなと思います。あまり男女で比較するのもどうかと思うのでこの辺にしておきますが、この概念は老若男女どんなオタクでも取り入れられるものなので、ちょっと知ってもらいたかったという次第なのです。特に学校や職場でオタバレしたくないけれど何かしら持ちたいという方、欲しいアイテムが公式から出ていないという方なんかにはおすすめです。スマホケースや筆記具など年齢性別問わず使う人が多いでしょうし、価格もそこまで高くないのでハードル低めです。もちろん公式にお金を落とすのが一番ですし、本来作品とは無関係の商品に対して声高に主張しすぎるのは、その企業さんやジャンルへの迷惑になりかねないので節度は必要です。 ただ何を買うにもいちいち楽しくなったり、日々の生活の中でほんのり推しを感じたり、イベントでさらにテンションが上がったりするのは結構良いものです。こんな考え方もあるんだなくらいに思っていただければ幸いです。長くなって、すみません。皆様のご活躍心よりお祈り申し上げます。ということでマジパンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
熱文字らしい長いメールでした。うん、疲れました
僕知りませんでした。概念こうで
国さんは知らないでしょうね。
コスプレとかそういうことではなさそうですね。
だから一時期、ね、なんか女性向けアニメとかで、うん、あのキャラをイメージした香水みたいな
ことだよね。
グッズで出てて、多分そういう
ものが、
うん、
概念。
あのキャラが着てそう。
着てそうってこと
かっていうことです
よね。そうだよね。
だからそのキャラが設定として、例えば A というメーカーのものを好んできてる。実際に A というものがある。うん、その A のものを着るっていうことじゃないんでしょ。
そう。
うん、そういうことだよね。
そう、着そうとかね。
そう、着そう、着てそう。
いや、この辺はもう石井氏に伺いたい。
私もその概念コーデとかその言葉があるのはちょっと知らなかったんですけど、うん、今ちょっと検索して見てみたんですけど、はい、あ、でも分かります。そういうのがあるのは分かります。そういう名前がついてるのは知らなくて。
概念ネイルってどういうことなんだろうね。
まあだからそのキャラクターのイメージカラーが例えば、まあ、何色かあったとしたら、それをこう取り入れて、で、その子が、例えば星のアクセサリーをつけてたらこう星柄を入れてみるとか、多分そういうことだと思って、パッと見普通に可愛いけど、よく分かる人が見たらこれってあのキャラをイメージしているよねっていうところだと思います。
色って結構直接的じゃない。
興味ね、やっぱアイドルがね結構担当カラーみたいな、
うん、もうなっちゃってるじゃない。だから変身ヒーローで私ブルーが大好きってなってブルーのネイルつけてたって言ったら、結構、いや知らない人は全くブルーのネイルなんだなって思うけど、概念って言われるともっと直接直球のような気がするっていう感じもするけどね、う
ん、俺もだからずっと紫の服着てると、うん、ももクロの高城れにちゃんのファンなんですかとか言われるけど、
あ、現代の人はね
違うんです。向こうが俺のファンなんです。キャリア的に言えば、
いや、プリンスだろ、アメリカのパープルレインの人だよ。
そうっすね。
そうですよ。
松崎さん知ってる、
うん、聞いたことはあるんですけど、まあいかんせん自分でどうこうするっていうのはまたちょっと別のハードルというか、
うんうん、
着てそうはわかるけど、着てそうな服どこで売ってるの？
それはもうわかんない、わかんない。確かに確かに。
いや、もうだからもう近いものをこう集めて身近で買えるものでこう揃えていくのが多分楽しいですよ。とか、あと
小物とかぐらいからね。
え、でもさ、例えばアイマスのライブ行きます、
はい、
まあずささんのイメージに近い、
はい、
うん、なんかそのブルーみたいな
服、紫、
ね、紫、はい、まあ何でもいいんですけど、紫ですね。
何でもよくないよ。
紫で何でもよくないですよ。17年前からそうですよ。まあ、
じゃあ僕は、はい、そういう感じは概念コーデなんですかね、あずささんの。
じゃあだからといって色が同じだから概念かと言われると、
オタク面倒く
せ、そういうことだよね、話聞いてるとね。
だから僕ね、一度というか、僕あずささんの誕生日に女性用の水着を買ったことあるんですけど、
はいはいはい、あずささん用のね、
うん、ただその時に着てそうってなった時に、うん、これはちょっと際どすぎるなとか、
はいはいはい。
まあ、単純にサイズの問題もあったりとか、割と派手めのものには選ばないとか、
まあずささんこれ着ないだろう
とか、はい、撮影で着るかもしれないけどみたいな、
うん、
プライベートでは着ないだろうなみたいなことを考えて、一応僕はプレゼントを買いましたね。
どういう水着になったんですか？
結果、上と下分かれてるんですけど、下にパレオを、こう巻いてるようなものにはなりました、
ね。なるほどな。
ものにはなりました。いいね、
そうなりますよね。
はい。
なりますね。
そうなりますね。
僕の前でだけちょっとほどいてほしいみたいなの
が。はいはいはいはいはい。何を言っとるのかね。一人で買いに行ったっていう、
はい、
ことですよね。女性用の水着をね。
はい。
まあでも、サイズも全部入ってるもんね。
サイズ、はい、そうですね。はい、
なるほどね。
そのキャラが着てそうっていうよりかは、女性向けで流行ってるってことを考えると、まあ、男性キャラを好きな女性の方が多いから、その男性が着てるような服を女性向けにアレンジしたものとかが多分多いと思うんですね。
なるほど。
そうするとやっぱ概念っぽくなるのかなっていうところかなとは思います。
いいよ、松崎、紫の着ても。
え？
紫に来てもいい？
いや別に俺達夫さんに許可もらって来ようとも思わないし。
いいよ別に。
あと、まあ、僕安田さん好きなんで本当に紫のものを選んじゃうと。何色でもいいってなった
ら。そうだよね。
わかります
その。そうわかるわかる。
はい。でもこれ別に達夫さんのこと。
いやいやいや。あずさ、あずさが俺のこと好きかもしれない。
あずさ3年。
あずさ、あずさが俺のこと。
あずさ3年。
喧嘩はやめてね。あの怖い事件に発展しそうだやめてね。
続いて、
はい、
この方はアルポスさんですかね。私はある時を境に女性キャラクターの下着がどうなってるのかがとても気になるようになりました。
きっかけ何だったんだろ
う。始まりは劇場版バイオレットエヴァーガーデン外伝です。作中のカトレアさんが実は履いていないのではないかという可能性に気づいてしまってから、私の心には下着について囁いてくる何かが住み着きました。先日86というアニメに登場するレーナという女性キャラクターの誕生日に、イラストレーサーターさんたちが様々な絵を描いて誕生日を祝っていました。この時私に囁く声が聞こえたのです。これらの絵には二大派閥が存在すると。その派閥とは、ガーターベルトがショーツの下にあるか上にあるかです。ガーターベルトとはストッキングを脱ぐことなくショーツを下ろすための下着というのが小生の理解であります。レーナさんは軍事作戦を指揮完成する立場にあるため、素早く用を足すためには素早く下着を下ろす必要があり、当然ショーツが上ベルトが下であろうと考えていたのです。しかし誕生日を祝う絵を見ていて気がついたのです。本当にそうだろうかと。現実の実際の戦闘機パイロットが作戦作動中に催した場合そのまますると聞いたことがあります。熱文字の放送規定に触れそうなので割愛しますが、つまりガーターベルトは上でも下でもどちらでも構わないのではないか。以上です。科学のために今日の一歩が誰かの一歩になりますように。
素晴らしい。
素晴らしいです。
素晴らしいですかこれ。
これでもツイッターで僕の知ってる方が絵描いてた時にどっちが上だみたいなコメントがついてたことがあって、
うん、そうなんだ。やっぱ気になるんだ。
正式にはこっちですよ。いや、こっちの説もありますよ、みたいな。
正式って何なんだよ。
なんか、そう、正しい付け方、昔からある。
ガーターベルトのね。ああ、なるほどね。
っていうのがあったりとかして、僕は、どっちが上の方がいいかっていう、正しいのはちゃんとあるのかもしれないけど、はいはい、それも言ったらロマンだと思うんですよね。
そうですね。
上、通ってる方が好きか、下着の方が上の方が好きか、の、うん、単純に好みでいいんじゃねえかなとは思いますね。
松崎さんはどっちが好みですかね。
僕はね、そもそもガーターベルトだったらオールオッケーなので。
どっちでもいいんだ。どっちでもいいんだ。
割と10代の頃からガーターベルト好きだったので。
わかりますよ。男の嫁詰まってるじゃないですか、ガーターベルト。
ね、もうなんであんな形してるのか全くわかんなかった、わかんないですけど、
今。これなんだったらちょっと、もう銃とか仕込んでてもらいたいしね。
元祖水着鎧なんですよ、だから。
水着鎧
なんかこう、透けてる感があるじゃん。装着感が
ある。ああ、はい、はいはいはいはい。
でも、生身のあれも見えるわけでしょ。
はいはいはい。
あの感じがあるんじゃない、男の目から見ると、
ね。確かにね。
女性からするとファッションとして見るわけだから、うん、もうどっちか順番履いてってっていうのは多分決まってるんだろうけど。
うん。まあ、石井氏はコメントしなくていいですか、
うん、
この話題は。
しない方がいいんだ。
続いてですね。スリーコード記者よりいただきました。
はい。
カッコーの言い名付け。ね。妹のサチがブラコンな件ということでいただきました。熱持ちの皆様、いつも楽しい地下放送ありがとうございます。サイレントリスナーですが、春アニメの中でどうしても話したいことがありメールを送りました。2022年4月アニメの新前編で高評価だったカッコーの言い名付け。僕は当初スルーしていたのですが、新前編での評価を思い出し、後から配信サイトで追いかけ始めました。オープニングかなり好みです。アバンタイトルとロゴが現れるまでがエモくて、キャラクターの動きもキラキラしていて、好きなアニメオープニングリストに早速加わりました。ただ今回メールを送ったのはそれとは違う話です。毎回オープニングを楽しみに見続けているうち、自分の中に新しい萌え属性が目覚めてしまいました。新前編では達夫編集長は、妹が実は主人公と血がつながっていなかったということは妹とも恋愛できるじゃんとおっしゃっていましたね。12話まで見ましたが、これは妹と恋愛しても近親相姦にならないなんていう、そんな低レベルの設定ではありませんでした。 主人公の妹サチはブロンドヘアの美少女中学生で、兄に対してツンデレであり結構なブラコン、ついでに発育も良いで、本当は兄弟としてではなく、もしかして兄のことが純粋に好きなんじゃないかと気づき始めます。その一方で兄はサチのことをただの妹としか見てくれず、モヤモヤしている。この二人の関係最高です。特に妹はブラコンでありながらロリ系妹系キャラに寄せることなく、あくまで普通の女子中学生として描かれているところが最高です。僕はリズと青い鳥を見て自分の中にユリ属性があったことに気がつきました。その時の感覚に近いものを覚えました。ブラコン萌えも覚えてしまいました。ただ小学生の妹は俺が大好き、俺も妹が好きという単純な話には興味はありません。中学生高校生になったブラコンの女の子が自分の本当の思いに戸惑うが、兄は全く気づいてくれずモヤモヤする話がたまらないです。こういう話はオタクジャンル的には何と呼べばいいのでしょうか。僕は多分ライクとラブの間で揺れている女の子が大好きで、その意味では格好の稲付けもユリをめでているのと近い感覚で見ている気がします。格好の稲付けのサチのブラコン度合いは一体どうなのか、ぜひ熱文字の皆様の感想も聞かせていただきたいと思いメールを送りました。サチは中学3年生ですので比嘉さんには刺さらないですねということでいただいております。すごい、確かにライクとラブの間で揺れている女の子が好きだからユリも好き、ブラコンも好き。まあ、この辺はちょっと松崎さん専門だと思うんですけど。
僕ですか。ああはい、好きですね。でも
いかがでしょうか、このブラコンの女の子。
なんまあ結果その兄の方がその気持ちに気づいてないみたいなのは、やっぱりその鈍感主人公のところがあるじゃないですか。うん、やっぱそういうのはやっぱり好きなんですよね。うん、そもそもね、鈍感主人公がいるっていうのがやっぱりハーレムアニメの鉄則ではありますから、
うんうんうん、やっぱその鈍感であることはもう松崎は受け入れてるっていうか、
別にそうですね、
むしろ鈍感であってほしい。
そうですね、鈍感であってほしいですね、はい、そんな気持ちにいろいろ気づかれるとちょっと、うん、いやちょっと主人公できすぎじゃないって思っちゃう、ね、
なるほどね、
俺そんなに女心全然わかんないけどとか思っちゃうんであれなんですけど、
なるほどね、
でもブラコンもね、僕割と好きは好きで、
好きは好き別に嫌いでしょとは言ってないんですけども、
あのこれをちょっと、うん、こじらせるというか、ちょっとその延長線上にあるのかどうかわかんないですけど、僕おじさんが好きな女の子好きなんですよ。
ああ、
はいはい、親戚筋のおじさんってこと？
いやあと
年取ってるおじさんが
好きな。はい、だから分かりやすく言うと、あのタイバニのブルーローズが僕好きなんですね。
ああ、それはおじさんが好きだから
っていうのが結構でかいです。
マジで？それなんで？
なんか見た目で選んでないというか、
ああ、
なんか他苦労してるところもちゃんと見て好きになってるんだなみたいなのが伝わるところとか、
純粋だからね。
だからこのブラコンっていうのも一緒に過ごしてて嫌な部分も見てたりとかすると思うんですよ。
そうですね。
そういう部分を知っていながらも好きでいてくれるというか。
なんでこいつ恋愛マスターみたいな感じになってて。
なぜなら恋愛マスターだから
です。アイドルマスターであり恋愛マスターなんです。そうです。松崎中将くんかっこいいっすね。相変わらずかっこいいっすね、中将くん。
今髪をかき上げました。
さすが
かっこいいと思います。
恋愛のことはみんな松崎に相談してください、
うん、はい、いやこの格好の言い名付け、あの妹のキャラうまいなって僕思ったのは、だからそのお兄ちゃん大好きじゃないんだよね、家族として生活してたからっていうところで、うん、あれ私ちょっと違うかもって女の子の方が気がつくんだから、この作品に関しては俺今のところまだ12話ぐらいなんだけど、うん、お兄ちゃん鈍感って言っちゃうと確かにそのキャラの系譜なんだけど、妹なんで、やっぱ妹と兄との関係性を、これはずっとあの兄弟に関しては続けてるんだよね。
うん、
いやだから、あ、また新しい時代に入ったんだなとは思いましたよ。
うん、
お兄ちゃん大好き好き好き好きっていうことでもないんだよね。
そうなんだ。
リアルっちゃ多分リアルなんだよ、これ。
うん、確かに。
ラブとライクの間で揺れている。
シンシどうですか、ラブとライクの間で揺れている。
ララ揺れって言いましょうかね。
ララ揺れ。
これね、クニーさんね、名付けすごい上手いんだけど、一回も流行ったことない。
流行ってました。
ネオカッパも全く入らなかった。
多分ね、大して面白くないんだよ。
いや、俺もすごいと思うんだけど、
ね。ネオカッパいいはずなんだけどな。
ネオカッパいい。エビテールとかね。
エビテール。
エビテールとかね。うん。全くここでしか言ってない。
言ってない。
いや、そうかな。まあ、血が繋がってないってなると、私は、なんていうんですか、いいと思いますけど、でも私も妹がいるので、その、あんまり妹萌えとかはないタイプなんです
ね。男として発言しな
くていい。いやいや、でもそうなんですよ。なくて、ただその、家族愛みたいなものは好きではあるんですけど、
妹ってどんなものなんですか？
どんなもの？
妹いる？
いないです。
まさきないよね。
いないです。兄が一人だけ。
妹いるの、比嘉くんだけかな。
比嘉くんだけじゃん。
あ、足止もいるか。
いましたっけ。
でも比嘉くんは、ほんとそれこそ、言わない方がいい。
俺何言おうとしたか分かるけど、言わない方がいい。
何度かも言ってますけど、まあやっぱりね、うん、女性不信の一つの原因になって
る。そういうこともあるわ。
妹どんな感じなんですか、姉妹で。
まあ今はもう結構お互いにこう年が上がってきたので、うん、そんな仲良くって感じですけど、うん、まあ昔は本当にまあもうムカつくしかなかった。
あ、女の子同士でもそうなんだ、やっぱり。あ、やっぱ同じなんだね。
まあそうですね、まあ喧嘩は絶えなかったですけど。
何で喧嘩するの、それは。お洋服勝手に着ないでとか。
あ、それはすごく妹に言われたことがありますね。
あ、お姉ちゃんの
着てる方なんか。勝手に着てる方なんか。
そうですよ、もう。
でも確かにうちの上2人もよくそれで喧嘩してたし、うん、上が勝手に着てってた。
ああ、
うん、
でもやっぱ女の人ってそれありなんだね。あの着ちゃおうって思うんだ。いや、男兄弟ってないじゃん、うん、
ないです。
兄貴の弟の服着ようとも思わない、触ろうとも思わないよね。
ない
よね。
ないです。
もうケチなんですよ、別にいい
ケチって。泥棒猫物知ってるの、俺聞いて育ってるから。
そんなに。次女って強いんですよ。
あ、強い。
そうですね、まあ、今も力関係は私の方が下ですけど。でもなんかこれはこうカプチュー的な意見ですけど、こう一人が好きってなってて、もう一人は気づかないのが私結構好きなので、そういうのもあるのかなとは思います。でもその好きを出さない、で一人だけすごいこう恋愛感情があるけど、もう一人はもう全くないところに、まあ切なさもありみたいな部分あるのかなって思いました。
いや、もう早く付き合っちゃえよって思っちゃうな。もう、
なっちゃうな。でも最新回の、これだ、12が13話かな、見たんだよ、格好の稲付け、うんうん、一番最後の最後になんか両親の、あの海野くんの両親のなんかラブレターを見たみたいな話で盛り上がるんだよ、
はいはいはい、
でお前は誰と結婚するのかなみたいで言ったら、うん、あの主人公の男の子が、うん、パッとその瞬間何も考えてなかったけど、うん、その結婚相手ってので女の子のイメージをするのね、
うん、
そしたら妹も入ってんですよ。なんだよお兄ちゃん、なんだよ。でもちょっと戸惑ってんの。え、なんで妹の顔も今浮かんだんだみたいな。
そうね、自覚はないから。
あ、ずるい、ずるいと思ったな。ね、引き勝負って思いました
ね。自覚はない。
そうなん。なんで、じゃちょっとな、範囲に入ってるってことなのお兄ちゃんみたいな。
私、お礼芋の最終回もちょっと無理だったんですよ。
おー、なるほどですか。
お礼芋最終回はね、結構、
意見割れる、
賛否分かれたりしますからね。
俺修羅以上のね。あれ、松崎さん専門ですから。
そうですか、
松崎さん専門ですから。一行感想コーナーいただきました。はい、社楽祭ジョニー記者。放課後堤防日誌の大野さん、古き良きメガネっ子として大変に尊い絶滅危惧種。
大野さんいいね。
大野さん
いいね。魚見るたび思い出すよ。
いないよね、あのキャラ。
なかなかいないね。
いや、
でも、
ちゃんと芋っぽい感じっていうか、ちゃんとオタクっぽい感じっていうか。
あれ、芋っぽい、オタクっぽいのかな。
おぼこくね、なんか。
むしろ普通なんじゃないの、この感じのラインってって思うけど、ね。いや、
だから昨今のアニメにああいうキャラ出てこない。
まあまあ、だから少ない。
ね。
極めてだからリアルなからじゃない。
そう、あれ俺らで守っていかねえとと思って。
3枚に下ろせるんですよ。
いや、あれ素晴らしいっす、
ね。あれ目の前で見たら感動しちゃう。結婚してくれって言
って。なっちゃうよ、
ね。なるわ。
なっちゃうね。ワーテルロー記者よりいただきました。はい、前期のトライブナインのアリスガー沙織、今期のパリピ孔明の月見英子、どちらも大きい三つ編みにキャップ姿。このルック、めちゃくちゃ可愛くないですか？ぜひ皆様の好きなルックも聞かせていただけたら幸いです。以
丈夫、帽子な。現代っぽいよね。
なんか
ね、
三つ編みにキャップ。
キャップね、確かにね。
いるこんな人。
こんな人それ、いるいないで言い始めたらもう。
それ元気っ子ですか、その人。
まあでも多分活発な女の子っていう記号だよね。
うん。
まあ、三つ編み見ないね。
そもそも見ないですね、三つ編み。
編んでる人自体が今少ないもん、
ね。え、今女子高生とか三つ編みしてんのかな。
いや、どうなんだろうね。
ちょっとイメージ的にはちょっと芋っぽい感じはありますけど。
うん。うん、いる？三つ編み。三つ編みしてくる子とか来る？いる？
いや、いないですね。そもそも髪型としてそんなに、なんて可愛いとは私は思いますけど、うんうん、リアルでやってるとちょっと芋っぽいイメージがやっぱりみんなの中である
んじゃないかなと思います。いや、だから片っぽだけね、
こう、そう、
国井さんのところのエビテール。入院してる時の島津吉野ですよ。
うん、そうそうそう。
素晴らしいじゃん。
お姉さんっぽい感じですね。
でもあれもやっぱ編み込む面倒くささもあって、今刺繍みたいので止めてるみたいなのもあるじゃない。
それだけで、
ね、うん、そうそう、止めて、まとめて、で前に垂らすっていう。
そういうことじゃないんですよ。だから、シュシュとかじゃないんですよ。
そうだ、そうでしょ。
手間を惜しむなってことなん
だ。エビテールにしてほしいってことでしょ。わかる、わかるよ。
病弱であってほしい。
病弱。元気の方がいいやないか。
真面目なイメージあります。
だから、それに、キャップが入ると、元気な女の子
になる。そうそうそう、なんだ
よ、ね。キャップの力すごいね、そう考えると。
キャップはそうだね。ちょっとやんな、アクティブというか、芸能寄りのニュアンスするけどな、なんか。
あ、確かに。はいはいはい、はい。
韓国のアイドルみたいな感じがさ。あれがだから普通のあの、パーカーを被ってるっていうだとちょっとやっぱニュアンス違うじゃん。
そうだね。
ちょっともうちょっと、あたちに触れないで、みたいな感じのニュアンスが出てくるから、ね、うん。あれと違うんだよね。
好きなルックっていうことで、国さんはまあ、ネオカッパ。
ね、ああ、ネオカッパ。髪型で言うとね。
はい。
髪型ネオカッパ強いっすね。
ビジュアルイメージある他に。
非常に、まあ、ちょいちょい言ってますけどね、ヘッドホン娘も好きですよ。
あ、言ってますね。
してても、首にかけてても、なんでしょう、何がしかの俺にこう刺さるものがありますね。
まあ、もっと言うと、だから、ヘルメットですよね。
あー、ヘルメットも。
ヘルメットの瞬間
が見たいよ、
ね。そうそうそう。
そう。その時に、こう、女の人の髪がこう、長かったらこう、俺はあれは流れ滝って呼んでんだけど。
いや、それは流行んない。それは流行んない。ダイヤ柄の時は流行んない。
そうそうそう。ヘルメットもやりますからね。
松崎さんどうですか？
僕髪型で言うと僕断然縦ロール好きですね。
あー、分かる。
え、縦ロールってどういう？
お嬢様
って
。お嬢様の。
もう揉み上げがもうくるくるなってる。
あ、トーコちゃんあれ縦ロールっていうんだ。
どっか、もう僕のイメージだと、あの、IS の、あの、セシリアです、
ね。あー、
セシリアオルコット。そっか、いいね。
あの、現実には、そんないないよ、縦ロールって。
いない。
が、
いない。
ですわっていう、現実にありえない言葉とかしてるんですよ。
最高。
そこでもう、現実にいない感がすごくして、それが僕すごい好きなんですよ。アニメならではって感じがします。
そうで、いらっしゃるのみたいな感じの言い方だよね。
ほんとにお嬢様みたいな。
100万天原サロメ知ってる？
ああ、知ってます、知ってます。
あれ、もう完璧じゃない？
そうですね。だから、ああいう感じのキャラ、やっぱり、あのオタクが好きそうな感じのことやってるなと思いながらやっぱり好きですね。
完璧縦ロールお嬢様キャラの VTuber がいきなり現れたっていうので結構話題にな
る。今デスワが超流行ってるん
ですよ。デスワデスワバイオオバイオっていう
お
オバイオやりますわ。
それは知らなかったですわ。
そう
一般人にも流行ってるんですよ、
ね、
うちらもっと前から好きだったん
だよね。やべえ、ね、子さんオタクみたいなことになった。
びっくりした、今。
今さら気づいたかと。
ですよ。
石井翔は好きなルックいるから。
髪型で言うと私、緑髪、あの、ポニーテールが好きですね。
あ、いいね。俺も好き。
日暮らしの、あの、ミヨンとか、
最初あの、ジャックキャラ友崎くんにいなかったっけ？
あ、ブルーでしたね。あの、ミミミちゃんですよね。
ミミちゃん、あ、ブルーか、あれ。
あれ？
ブルー、ね、緑？あ、そうだね。ブルーか。でもあの子結構好きだった。
確かに。あとは、あの、棺のチャイカのあかりちゃんも大好きです、
ね。あかりさんね、あかりちゃん
の子とか微妙に古いな。
確かに。
いくつなんだっていう。
あと、影プロのキロさんも、
ね。あ、影ロプロジェクトね。
はい、ああ、なるほど。髪のポニーテールは、ボイスな感じ
です、ね。確かに、俺もポニーテール好きかもな。
ポニーテールもいいね。ポニーテールもいいね。
確かになでも、俺、ひなたが好きだわ。やっぱ、山のすすめのひなた好きだわ。
ツインテール。
うん。
短めのツインテール。
あと滝の友みたいに途中で髪の毛いきなり切るやつとかね。
ああ
、うん、途中でやっぱ髪型変えてほしいよね。
ああ、うん、変える
、うん、
もしくはこうこれが私の証だって髪をバサバサ。
いやいや、そういう痛い感じだよ。
クシャナさん、クシャナはこれやらなかったっけ。
クシャナは
あなた好きだ好きだ言ったから、そこなのかなと思ってた。
もう言ったらランマ2分の1のアカネ僕。
ああ、そうだ。髪切ったね。
そうだそうだ。
だから僕、髪短いところから僕入ったんで、最初の方とか、単行本の最初見ると、あれ長かったんだ。
アカネ衝撃だった。
うん、
ああ、確かに。ありがとう。フグジロー記者よりいただいております。
はい。
熱持ちメンバーの皆様、こんにちは。フグジローです。
こんにちは。
最近ちょっと驚いたことについて。5月20日公開の映画、五等分の花嫁。1期2期と続いてきたテレビシリーズの完結編ですが、その宣伝の一環としてなんとあの王様のブランチに中野一華役の花澤香菜さんと中野美久役の伊藤美久さんがコーナーゲストとして出演。5分間5等分の花嫁の特集が組まれていたのです。5等分の花嫁は制作に TBS が関わっていることもあり、同じく TBS の人気番組である王様のブランチで特集が組まれること自体は道理にかなっているように見えるのですが、問題は王様のブランチのターゲット層です。王様のブランチの視聴者層はいわゆる F1 層と呼ばれる20歳から34歳までの女性がその大多数を占めています。そのため普段の番組内容も最新のコスメ、ファッション、グルメと F1 層を意識したものになっているのです。そんな王様のブランチで5等分の花嫁の情報がキャストさんをお迎えして放送されることの意味はとても大きいと思いました。確かに若い女性の間でアニメを見ることが普通になっているということは日々様々な場面で実感される事実です。しかしまさかゴリゴリの男性主人公型ハーレムアニメである五等分の花嫁を楽しむ層に向けて王様のブランチが積極的にマーケティングを行うまでに至っているとは衝撃でした。最近熱文字内で昨今のアニメ需要の変化についてのメールが多く読まれているので私も便乗しました。参考になれば幸いです。あと映画五等分の花嫁バルト9東方シネマズ新宿他で絶賛公開中です。ぜひということでフグジローさんありがとうございます。
五等分の花嫁映画ね。
シーシーじゃあお願いしますコメント。
この間行ってきました映画。
おー
よかった。え行ってきます。
よかった。決着ついたの。言っちゃまずい。
最後までやるんだ。
最後までやりました。
なるほど。
いやでもあれ一気に決めたなら行く価値は
行くべき、
はい、あると思いました。
一心氏は納得できました。
まあもともと結末はちょっと知ってたっていうのはあるんですけど、はい、まあそうですね、映画的にはもう前半がめちゃめちゃ駆け足で後半が超絶ゆっくりっていう構成だったので、うんうん、まあその後半でなぜそのヒロインを選んだかみたいなのを、うん、ここまでやるってぐらい丁寧にやってくれたんで、まあそうですね。
納得、
まあ、納得はできました。
で、信頼できる主人公だった。お前だったら、まあ、預けてもいいかな、
は
い。
そうですね。風太郎は私かなり好きですね。
あ、もうその主人公チェッカーの石井氏も納得。
はい。
はい。
で、この間映画見て、で、はい、なんかちょっと、余韻が冷めぬまま、はい、一気二気を丸一日で、
なるほど、まだ
感動したんですよ。
一気見して。
でも改めて見て、なんかそのすごいゴリゴリのハーレムものだとはまあ思うんですけど、うんうん、はい、結構その家族愛的な部分が強いなって改めて感じたのと、うんうん、結構女性側の心情に寄り添ってるというか、うん、好きだけどどう気持ちを伝えようとか女同士のこう駆け引きがどうのみたいな話。うんうんが結構強いなって改めて思った
んで。女性ファン多いんだよね。
そうそう、それすごく思ったんですよね。
そうなんだよ、
ね。だから納得じゃ納得。
それでブランチ出てるっていうのは、まあある意味いいかもしれない。しかしこの結論を出すってことについてはね、やっぱ松崎住職が何て言うかっていうところをちょっと注目したいんですけど、五等分の花嫁いかがですか？
僕は結末を知っているので、僕の好きなキャラクターを選ばなかったことに対して、とても遺憾の意を表現する。
いや、それは遺憾ですよ。わかりますけど。
遺憾なんだ、やっぱり。
はい。
遺憾なのね。
はい。
それは、選ばれなかったことで、よし、俺にもチャンスあるとはならないんだ。やっぱ、主人公に憑依してるから、うん、なんで選ばないんだっていう、はい。
そうです。
なるほど。
はい。
目が怖いっす。
もう、
目が怖いっす。
わかりました。はい。わかりました。
それさ、今までもそういう経験あったじゃん。
ありました。
どう心の整理つけるの？
これは、同じキャラを好きな人を、なんとか、集めて、うん、集めてというか、 同じキャラ好きな人の見つけて、その人がどう過ごしてるかみたいなのを見るとか。要は、昔ある、昔ファンサイトとかあったじゃないですか。キャラのみの。そこに行って、あの、ちょっと傷を癒すというか。
いや、だから、はい、俺も、まあ、でも、言ったら、トラドラとかは、はい、まあ、がっつりもう、デュージってタイガルートだったんだけど、うん、祈りいい女じゃないかと、思ってたし、うん、ワンチャンあるんじゃねえかなってちょっと期待してたわけ。うん、まあ、そんなわけないんだけど、
うんうんうん、
でもなんかやっぱ選ばれなかったことに、いささかのこう、寂しさみたいなものがあって、
うんうん、
あの、松崎さん、そんなに親身になっていただかなくて、うん、いいんですけど。
泣きそうですけどね、
住職、本当
は住職もらい泣き、
ね、あの傷をどうやって癒したらいいのかっていうのは、本当に相談したいです。なんか、
ね、
なんとかしてほしい。新しい三輪明宏の。
いや、瀬戸内松崎ですよ。
いや、住職、お願いしますよ。
トラドラはね、うん、でも僕はその、うん、僕的にはもうストーリー上、
もうしょうがないよね。タイガーはしょうがない。
うん、
ま
あ、そうなんだよ。タイガーなんだよ、やっぱり、
うん。だから僕は逆に、僕も、一番好きなのは僕、みのりなんですけど、
はい、
うん。なんでかっていうと、選ばれなかったからなんですよ、僕が。
は
ぁ、選ばれなかったから、
うん、いいよ。
それも、さっきの、ちょっと達夫さんの言葉とかぶりますけど、うん、俺が幸せにしてやらないと。
それはそうなの？
俺が救ってやらないと、ダメだなと思って好きになった。
ああ、なるほど。
なるほど。
じゃあ結果が出てから惚れたって感じ。
っていう感じですね。
それもあるよな。
なるほど。
キャラの魅力としてはね。
そう。だって危なっかしいじゃないですか。
危なっかしいよ。
何しでかすかわかんないでしょ。
俺わかんない。これ、まだアニメの世界だからいいけどさ、これほっといたらこの子風俗とかで働いちゃうんじゃないかなと思って。俺がなんとかしてやんなきゃみたいな。すげえ今みのりんどうしてんのかなとかさ、すげえ、あんだけバイトしてたら効率求めちゃうんじゃないかなとかさ、考えちゃうわけ。誰もこうね、愛してくれる人もいなかったら、どうしたらいい、松崎住職これ。
あ、みのり、
はい、あ、俺、俺をどうし
たら、達夫さんの気持ち、
俺の気持ち、
達夫さんの気持ち、だからみのりが働けるような、風俗を経営する
っていう。いや、なんでだよ。なんで風俗
なの。風俗なの。
風俗
なの。ナンバーワンを取るんだって。
やだよ。やだよ。いや、そうか。
確かに。選ばれなかったから、その子、魅力的ってあるからな。
いわゆる、まあ、負けヒロインみたいなことが最近ありますけどね。
みのりんな。
これ、アーミン好きなんだけど、いや、好きなキャラで言うと、あの、会長なんだけど、
あ、はいはいはい、はい。
あの、メインキャラで言うと、アーミンなんですよ。アーミンってやっぱ最初、やっぱ嫌なのね。
川島さんでも
かなりカチンと来ると。でもさ、やっぱり、話を追っかけていくと、彼女も、自分の気持ちに気づいた瞬間に、私のこれ失恋なんだって、理解してるって頭の良さもあるわけじゃない。
頭がいいよ。
あれがだから、なんか、こだわって男にこびるっていうことじゃないんだけど、私にしときなよっていうのも、なんかいいんですよ。君人間だなぁ、みたいな
さ。そうですね。それ、国さんはそういうの、どうやって癒してます？
いや、それはね、どうしたらいいですかね、住所の。
似たような気持ちを抱えてる人を見るっていうのは、うん、ある種、やっぱいい解決方法かも。
やっぱあの、傷の
酒ですかね。ジャック・ダニエルですかね。
ですかね。
だからまあ、変な話、だから二次創作を、いろいろ探すとかになるんですよ。
あ、そうなる。みんなあれ、傷を舐め合ってる部分あるからな。
あります、あります。俺の好きなエンディングはこうだを、まあ、ピクシブなら何なりでも書いてる人もいますし、それこそ5等分の花嫁なんても
う
5人分それをいたりするので。
石井氏はどうだったの？やっぱ好きなキャラは選ばれたの？選ばれてないの？
私的には5等分ですよね、うん、は選ばれなかったんですよ。しかも5等分ってその、まあ、結婚式のシーンが最後に絶対入るってわかるじゃないですか。なのでその、まあ、何年後かにも風太郎とヒロインがこう結ばれて、うん、でその結婚式にその他の4人もこう、うん、まあ一応同席したりだとかも何年後の様子が書かれるわけですよ。でそこのシーン結構長かったんですけど、見ながらもうあの高校時代からこう何年も経ってて、じゃあこの子たち今実は彼氏がいるんじゃないだろうかとかをこう考えながらこ
う、
いるのかいないのか し、うんうん、でもなんかすごい切なそうな表情をしたりなとか、でも家族としてこう祝福したりとかもする顔もしてるので、これでよかった。ただ、お前は今彼氏はいるのか、まだ好きなのかみたいなのをこうやってちゃんと考えながら見てましたね。
それどう心の整理をつけてる？
いや、まあでも物語がそうとして終わってしまったので、まあ誰が幸せにするんだよ、俺だよみたいなことは思ってたけど、うんうん、まあでもそこでやっぱり完成されてる物語だから、私はまあ
受け入れる、
受け入れるしかないなっていうのはありましたよ、うんうん、
やっぱ俺には住職が必要だな、物語が必要だな、
うん、僕的には受け入れなくてもいいよとも思います
。力強い言葉が欲しかった住職、
うん、あのその
本当に
どうしようもない、
宗教を作ってください、
どうしようもない心の行き場を癒すために、うん、他のアニメも見ましょう。
そういうこと
です。なるほど。
なるほどです。やっぱリスクを分散させないとね。はい、そういうこと
なんです。リスクヘッジなの？
だからいろいろ見ないと、
うん、
やっぱ、ね、
はいはいはい、
心の穴ってずっと飽き続けてるから、
うん、
そう、だからずっと見てるみたいなとこあります。
でもふっと新しい好きになった女の子の後ろにその昔好きだった女の子の影を見て自分でまたへこむっていう二段で落ちるじゃん。あれ住職どうすればいいです
かね。そういう時はもう住職が力強い言葉くれるから。
もう一つアニメを見ればいい。
そうそうか。もう一個見ればいいんだ。
かっこいい。かっこいい。
30にも40にも落ちればいいんですよ。最終的に幸せだったら勝ちですから。
そうね。
あの皆さんからも心の癒し方、もし思いついたら熱文字@gmail.com まで欲しいですし、あと松崎住職への相談ね、もしあったら、あの駆け込み寺のコーナーまで熱文字@gmail.com までメールいただければと思います、
はい、
以上メール特集でございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
迷い道が明日